はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、この問題ですね、いわゆるトルクブロ判例ですね、コスキョク町の判例ですね、アマルメ町の判例です。それを素材にしていますね。で、トルクブロ判例は大きく2つに分かれてまして、民事事件と刑事事件ですね。で、民事事件については設問1で、刑事事件については設問2で聞くということになっています。で、まず設問の1ですけれども、本件設置委員会についてどういう、ね、違法事を主張することができるかということです。で、ちょっと前提確認しておきたいんだけども、 X としてはその本件営業停止処分で損害を被ったということで告倍請求を提起してますよね。で、まあ、この本件営業停止処分っていうのが、これはまあ違法だと。で、それでこの損害被ったと、まあ、具体的に言うと60日間営業停止処分食らってますので、なので、まあ、その間営業できないわけですからね。それで告倍提起していると、まあ、こういうことなんだろうと思いますね。で、ちょっと確認しておくと、営業停止処分の根拠になってくるのが FA 法の第4条の4第4項ですね、まあ、一番最後の段落に書いてありますけどね。で、それで、その営業停止処分 の、 その第4条4の第4項を見るとですね、この法律に規定する罪を犯した時というのがまあ要件になってくるわけですよね。で、そこで第7条を見ると、第7条の2項のですね、第4条の4第1項の規定に違反したものというふうにあります。で、そこで第4条の4第1項を見るとですね、児童福祉施設の周200メートルの区域内においてはこれを営むことができないと。で、これっていうのは、まあ、個室記憶上を指すわけですよね。まあ、今言ったような構造になるわけです。だからこのね、児童W 児童遊園施設ですかね、これについての本件設置認可を潰したいということになるわけです。まあ、本件設置認可を潰しまえば W 児童遊園施設というものはですね、これは無認可のもとに戻るわけです。児童福祉法でいくと35条の、ね、第3項の認可を得てないということになりますから、だからね、この第4条の4第1項の児童福祉施設に当たらないということになって、でそれでマイクスはその周囲 200m の区域内であっても、ね、個室教育所を営むことができるよということになるわけですよね。はい。で、この本件設置認可、ね、違法事由ですけれども、これについてはね、もう行政権の乱用の話を知っていればそんなに難しくないかなと思うんだけれども、ただですね、ちょっと確認しておかなきゃいけないのが、この本件設置認可とか、あと本件営業停止処分そのものがですね、違法になるっていうわけじゃなさそうなんですよね。これどうしたのかということですけれども、この設置認可に関してはですね、これ要件満たされてたということは問題も書かれてますね。下から4段落目ですかね。で、設置認可に関して仮に要件を満たしているとなったら、さっき言ったような営業停止処分も、ね、できることになりますから、それについてもね、やはり同じように営業要件を満たすということになるわけですよね。で、そうなってくるとですね、基本的にはやっぱり要件を満たしていることになっちゃうわけです。だから個々の処分そのものを見た場合にはですね、これはまあやっぱり適法だというふうに言わざるを得ないでしょうね。少なくともその法律だけを見た場合にはこれ適法だと言わざるを得ないわけですから、まずその原則論を、ね、しっかり確認しておきたいなというふうに思いますね。はい。で、じゃあなんでこのね、設置認可がまあ違法になっちゃうんだろうかということなんですけれども、まあそれはね、皆さんまあ行政権の乱用だと、ね、で、目的、動機違反だというふうに勉強されてると思うんですよね。で、それをじゃあ本文に即して、その具体的に言うとどうなんだろうかとですね。で、そこで児童福祉法の40条をね、見ていただきたいなと思いますけど、児童更生施設ですね。まあ、その児童福祉施設の中に児童更生施設となるわけですけども、この児童更生施設は何のために作るのかというと、40条によるとですね、児童遊園、児童館と児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進して、または情操を豊かにすることを目的とすると、こういうふうに書いてあるわけですよね。で、果たして本件はそれを目的にしたのかっていうことですね。で、多分そうじゃないんだろうと思いますね。で、その多分そうじゃないんだろうっていうのを事案に即して説明してあげれば OK ということになるわけですよね。だから論理を、ね、一個一個踏んでいってほしいなと思いますね。本件、設置認可について行政権の乱用で違法ですっていうふうにね、まあ要するに告白はそういうふうに書きゃいいんだけれども、だけどね、それをまあちょっと細かく説明してあげるということですね。だからまず、その要件そのものを満たしに見えるんだけれども、だけど、ね、行政権の乱用に当たる場合っていうものは違法になりうるんだよということですよね。で、その行政権の乱用に当たるっていうのは、まあ、本件でいくと具体的に言えばそれは動機目的違反があるよと。じゃあ目的って何だろうかと。本来的には40条が定める目的なわけです。じゃあそれを目的にしたんだろうかということで、いや、してなかっただろうとね。そういうことですよね。はい。で、なんでね、その、じゃあ今回の事案において、その目的がね、児童福祉法の40条の目的じゃなかったというふうに言えるんだろうかって、これはもうね、様々な事実を積み重ねていくしかないですよね。例えばですね、一つ、非常に重要になってくるのかなと思われるのは、 それはですね、問題文1、2、3、4段落目にあるんだけれども、これ本来はですね、条例を改正すれば禁止区域っていうのを設けることができるので、なのでその禁止区域に当たれば当然ね、皇室浴場を営むことができないから、本来それで対処すべきなんですね。法4条4の第2項ですね、条例で地域を定めて個室付け浴場を営むことを禁止することができるって書いてありますよね。それにやれ、それでいけばいいんだけども、それがね、早期にやるっていうのは難しかったんですね。で、早期にやることが難しいとどうなっちゃうかっていうとですね、その次の段落に書いてありますけども、公衆浴場営業許可営業が児童福祉施設の設置に先行している場合は、これはその既得の利益を保護するということで、個室付け浴場の営業を許されるということになります。これが4条4の第3項に書かれていることなんですよね。だから急いでやんないとね、先越されちゃうわけですよね。そこで先越されないように急いで認可をしたという、そういう仕組みなんですよね。だから本来は条例対処すればよかったんだけども、時間かかりそうだということで、まあ、ウルトラシーをやっちゃったということなんですよね。はい、あとはその児童福祉施設を早急に設置するっていうね、そういう具体的な必要性はなかったというようなこともね、その次の段落かなに書いてありますよね。はい、あとは下から3つ目の段落かなにありますけれども、その個室系浴場を営業するなというね、そういうような念書を出させて、まあ、営業許可を与えてるわけですよね。そういったような事情を、まあ、間接一致でしょうけども、それ積み重ねていくと、結局その目的っていうのはね、別のところにあった。具体的に言うと、その X の個室浴場を妨害するとね、営業できなくするというところにあったんじゃないかっていうことは伺われるよって。そうなってくると、本来は40条の目的にかなった形で、ね、設置認可しなきゃいけないんだけれども、そうなってないじゃないかと、まあ、一種のね、多事考慮って言い方もできるかなと思うんですけどね、判断過程審査っぽく言えば多事考慮ね、そういうような言い方もできると思いますね。はい、いいですかね。で、次に設問2で、これはまあそんな難しくなくて、刑事裁判の中でですね、その処分の違法というものですね、主張することができますかということですけれども、まあ、これは問題なのはやっぱ肯定力との関係でしょうね。潰しとかなきゃいけないんじゃないかということです。ただまあ潰しとく必要はないよということですよね。あくまでもその刑事裁判の中では、その構成要件該当事実があるかどうかを確認するわけですから、ね、それがあるんだったら有罪、なければ無罪と、それだけの話というわけですよね。だから結局その肯定力とはまあ無関係だということです。あくまで構成要件該当性の判断をする。で、その構成要件該当性の判断に必要な限度で刑法的な解釈をするという、それだけの話ですからね。だから肯定力とはまあ関係ないということになりますよね。まあ、だからその全く影響しないってわけじゃないですよね。全く影響しないってわけじゃなくて、そのあくまでもその当該構成要件の刑法的な解釈っていうのをして、で、その意味で、まあ、例えばそのね、何かのその行政行為が絡んでくる。で、その効力がまだ維持されているということであればですね、もしかしたら、そのあくまでもその刑法的な解釈をするっていう、まあ、その中に取り込まれる限度では、ね、関係してくる可能性はあるかもしれないけどね。ただ出発点は肯定力じゃないよってことです。出発点はあくまでもその構成要件該当事実あるかどうかを確認するってことですよね。そこが出発点になって、ね、でそれでその解釈っていうものをして、でその当該事実を当てはめていく。でその中でもしかしたら行政行為のその肯定力って出てくるかもしれないけどね、という話ですよね。はい、いいですかね。じゃあ回答例の方ね、ちょっと見ていきたいなと思います。で、まずですね、その本件設置認可そのものは児童福祉法上の定める要件を満たしてたわけですから、客観的に見れば適法に成立したというふうに言わざるを得ないだろうと。ただその行政権の乱用に当たるような場合はですね、この場合には違法になっちゃうよということですね。で、それはまあやっぱり当該行政処分というのは、ね、単独で見るんじゃなくて、やっぱ全体として見なきゃいけないですよね。本件はやっぱりその事案の特殊というのはその全体としてやっぱあるわけですからね。はい、だからさっき言ったようなそのウルトラシーを打っちゃったというのは全体見ないとやっぱ分からないんでね。で、そこで、じゃあその全体見ていきましょうということになるわけですね。で、まず原則としてはですね、さっき言ったようにそのね、児童福祉法の40条を定める目的ですよね、児童に健全な遊びを与えるとか、その健康を増進するとか、そういうことが本来的な目的なはずなんだけれども、そうじゃないものをね、本件考慮してるんじゃないかということですよね。で、それはさっき言ったような話です。例えば児童遊園設置の必要性がないとかですね、あとは異例の速さで認可しているとか、あとは本当は条例を改正してやればよかったんだけれども、まあ、それができなかったとかですね、まあ、その、ね、即座にすることはできなかったとかですよね、まあ、そういったような事情があるわけですけども、それを書いていただければいいのかなということですね。はい、から結局本来ね、40条児童福祉法の40条に相当する目的がなければいけないんだけれども、だけどそうじゃなくて、今回は X のその個室浴場の開設妨害というね、違法不当の目的を元にされたものじゃないかと。だから、これは目的動機違反があって、行政権の乱用になって違法になるという、そういうわけですよね。はい。いいですかね。で、その次で設問2ですけれども、今回は X はですね、そのまあ構成要件的には7条の2項ですけれども、第4条の4、第1項の規定に反する。 その第4条の4、第5の規定はさっき見たように児童福祉施設の周囲200メートルの区域内においては営むことができないというやつですよね。でだからその、ねさっき検討しましたように設置認可のです、ね違法性を主張することができればです、ね、少なくとも X との関係ではその、ね W 児童遊園があるということは規制の力を持たないことになりますので、ね、周囲200メートルの区域内で営業やっちゃいけないよということにならないからね。だからその違法性を主張することがもしできればです、ねさっき言ったその7条の第2項の、ね、構成要件該当事実がなくなりますからそれで X は無罪を勝ち取れるということになるわけですね、はい、いいですかね。でただその行動力があるんでそっちをあらかじめ潰しとかなきゃいけないんじゃないかと思えるけれどもどうしましょうかということですよね。ただまあそんなことはないでしょうと。あくまでもその行動力とは無関係にですね構成要件の刑法的な解釈によって、ね それでまあその解釈をした上では構成要件該当事実があるかどうかを確認すると。刑事訴訟がそういうことをやるわけですから、ね、行動力あるないということを争うわけじゃないんでね、はい、まあ、あとはここはね論証を貼り付けていただければ OK という感じでしょうかね、はい、よろしいでしょうかね。じゃあこの問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。